あなたの心をホッとさせますホットキャスト、こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。だんだんと暖かくなってきたじゃないですか。
うん、桜も咲いて、
はい、でこう洋服も薄くなってくるよね。
そうね、
はい、まあ、今日なんか T シャツ着てるわけですけど、半袖をね、すでにね。
えちょっとそれは早すぎない？
いや、朝はそれなりに寒かった、長袖着てましたけど、
うん、
僕昼ぐらいからだんだん暑くなってきて、あ、まあ、作業やってたりとかいろいろしてたからね、多分ね、うん、で今、部屋では T シャツ半袖、ちょっと厚手の T シャツ1枚ですね、
は
って感じになってるんですけ ど、 どそうそう、うん、だからまあこう急にねまた温度が変わったりとかしてるから、うん、洋服に悩むとか、あの、え、去年何着てたっけっていつものパターンが起きているわけです、
うん、そうね、はい、あの上着に迷いますね。どの程度の上着を着ていくか、下は T シャツロンティ1枚とかでいいんだけど、
調整がね難しいんですよね、うん、結構ね、寒かったり、 そのそれではウィンドブレーカーではちょっと寒いんじゃないかとかさ、
うん、
でももうあの裏に裏生地がついてるやつだと熱くないみたいなのとか、
そう、
恥ずかしくないとかいうのも含めて、
そう、なんか、え、これ恥ずかしいかな、あれ、
もうね、
着てる人いるんだけどどうしよう、
寒いとか寒くないとかじゃなくてね、うん、恥ずかしいか恥ずかしくないかになってくるわけです、うん、いやでも、ま、バイク乗るときはもう仕方がないと思えるからいいんだけど、うん、そうじゃないときが一番困るんですよね。でも
意外と年取ってくる方がそっちを気にするかなって思います。若いと意外ともう体感温度で自分の、
う
ん、感度で判断っていう若い子はなんか見て、
それ羨ましい、
いろいろだって思いますけど、
逆にね、うん、誰も自分のことなんか見てないのに気になってしまうっていう、ね、
そうなん、
これは恥ずかしいかな、恥ずかしくないかなって思う、う
ん、やべ、ミスった、スウェードはちょっともう、うん、もうとかいう感じで、まあ、
でもね、考えるとそういう気持ちを持つことも大事だなとも思うんで、ほら、あの、気にしなくなりだしたら、
ね、アンテナ張らなくなるとね、
そう、気にしなくなりだすと本当に気にしなくなるんで、まあ、気にするっていうのは大事なことなのかなとは思いながら、はい、過ごしてます。
はい、そうですね、はい、今日着る毛布を選択しました、
はい、あ、大事大事、うん、もう、うん、うちね、うちもね、今ね、うん、こう大整理してるんですよ、やっと、うん、やっと重い腰を上げて、はい、あの28インチのパンツ類とかをね大量に捨ててます今絶対入らないから、
ああそういうこと、
そういうこと、
あのクローゼット系の、
はい、いや、そこにね、いろいろ、そうそうそう、めっちゃ私あのパンツ販売員をずっとやってた時期があるので、めっちゃ持ってるんですよ。で、それでも捨ててたけど、うん、まだこれはいいやつだからみたいな、うん、値段を考えるから捨てきれないやつとか、
あ、なるほど、
はい、いっぱいあるんですよね、うん、それもね、
うん、
でも、あれ、うん、もう無理だ、もうこれは絶対履かないしみたいなね
なるほどね、
色変わってるしとかね、
うん、はい、ちょうど衣替えの時期とともに断捨離、
そうですね、
感じなんです
ね、はい、まずそこを、うん、スペースを空けないと物が置けないから、スペースを空ける作業を今やってるところですね、
うん、なるほどね、はい、はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
今日はね、いくつかの話をしたいんで、うん、フリートーク会、
はいはい、
テーマがいくつかあるかな、まず1個、さっきの話からつながるんですけれども、
うん、
いや、そうそう、運動し始めたの私、
あら、
や
あら、
久しぶりに。
何の運動？
ほら、あのバイクに乗りました、乗るようになりました、また。乗ってなかったの、ずっと。
あ、エアロバイク、
エアロバイク、はい、
あ、なるほど
エアロバイクと、とりあえず腹筋、うん、腹筋を鍛える、うん、あの腹筋ローラーを毎日やるように、アニメ見ながらバイク乗ってます。
腹筋ローラーは腰痛めないように、
あ、はいはいはい、
うん、
うん、でも腹筋ローラーは相変わらずやったら、あ、腹筋がっていう感じの気持ちになれるので、
うん、
あれはあれで気持ちいいです、うん、いや、体重がね、やっぱりね、上がっ、結構不節制してるんで最近、
うん、
まあ 1,2 キロですけどね。でも 1,2 キロ上がるっていうのはちょっと、きついなと、
うん、
いや、まあ、今の私の理想は6 65なんですよ。理想はっていうか65ぐらいなんだいたいね今までね、
うん、
でそれが今67行く行かないを繰り返してたんでこれはやばいと思って、
うん、
まあ、まずまずは65まで戻して、
うん、
できればもうちょっと下げたいなと思って、
うんうん、
いやねこう T シャツ着た時に薄くなるじゃん。お腹が妊婦なんですよ本当に。
あの外からもう響いてわかるっていう。
そうそうそう、なんか ね、あのお腹だけなんで私の場合本当にお腹だけなんで、うん、あのいわゆるビールっぱらと同じで、
うん、
あれって完全にさあの全体的にあの脂肪がつけばいいんだけど、いや、うん、よくないけどさ
内臓脂肪
なんですよ、うん、そうだからあの本当にちょうどポッコリお腹なわけですね。よくテレビの CM に出るポッコリお腹なんですよ、うんうん、
ビールっぱらってやつ、
ね、そうそうビール飲まないけどねそんなね、うん、でもその状態だと T シャツ着た時にほんとねかっこ悪いの。別にかっこよくなりたいわけじゃないけど、まあ、かっこ悪いんです。
おじさん
おじさんだなって思うのを、うん、あの、うん、ファッション系のビルとか行くとこう、はい、鏡がいっぱいあるじゃないですか。そこに映る自分が恥ずかしいんですよ、うん、本当に、
うん、そうね、目をそらしながら
そうそうアウター着てる時はいい、ね、アウター着てる時は、うん、でもそれがもうごまかせないくなってきたんで、あこれはあの
頑張らないと
少し下げたい、いやこれはダメだろうと自分で思ったんで、うん、はい、運動を始めし始めました。やっと重い腰を上げて、
あの私も先月1ヶ月間お酒をちょっとやめて、はいはい、
すげえな、
食べ物も気をつけてたんですけど、うん、結果前からあのあここは引っ込まないな、え私内臓脂肪って思ってた辺が減ったんですよ。
いやだって結構ハードなことやってたじゃないですか。
いやでもね食べてたし、ご飯はちゃんとおかわりするぐらい食べてるし、はあ、お米はね、うん、であとおやつも時々あの一応ちょいちょい食べてるし、
はい、
あのお酒を飲まないのとお肉だけやめてっていうだけなんですよ、うん、で考えたのが結局特に内臓脂肪とかそういう脂肪の消化を手伝うのが肝臓じゃないですか、
はいはい、
あれってあのお肉飲んだら肝臓、お肉食べたら肝臓、は
い、飲まない
使うし、はい、お酒飲んだら肝臓使うしで、はい、肝臓大忙しなんですよ、
うん、
なんでそれが手が空いたら内臓脂肪とかその辺のあの
あ消化してくれる
っていう、うん、なんでちょっと先にあのお腹の中の方お願いしますっていう、うん、
まあね、そう考えるとね、うん、確かに私も酒をやめるところからスタートなんじゃないかと思うんですけど、
そうお酒の解毒の方で私いつも取られてたからこんなにって感じだなっていうのが、まあ、ひしひしと、
はい、まあ、先日血液検査をまたあの したんですけど、
うん、
まあ見事あの、ね、飲みすぎですねっていうか、まあ、まあちょっと飲みすぎ、
う
ん、ちょっとじゃないかな、よくわからないけど、うん、まあ飲みすぎですねっていうふうには言われる肝臓値でしたけど、まあ それ以外は大して問題はないんだけどね、うん、逆に言うとね、
そうそう、
は
い、なんでああリセットいるなって思って、いや
ー勇気がいるんですよ、うん、それにはね、もうねアル中ですから、ある種の
そうね
まあ、本当のアル中の方から言わせればね、うん、そんなのはってでしょうけど、うん、まあ、やめた前もね何度もやめてる、うん、やめてるというか一時的に2週間ぐらいは ね休めるので、うん、そこまでは行ってないんだけれど、
うん、
やっぱこう季節柄みたいなのもあって飲まずにはいられなかった時期、うん、いいタイミングなのかなと思うんで、うん、まあ、
ね、
運動もし始めたので、
う
ん、やめ、まあ、休憩を入れるタイミングができるといいなと、まあ、ちょっとほら健康にを意識するっていうことが大事かなと思って、
うんうん、
はい、
あのね多分ねこんだけ動いて頑張ったからもったいないっていう気持ちが生まれたら芽生えたら結構減らせますよ、お酒とかそういうの。
なるほどね、
うん、はい、だんだんねこう運動にはまるともったいない精神が出てくるから、はい、
どうかな、
ちなみに私はもう、はい、あの今月1日に意気揚々とやった飲むぞって思って、
はい、
あのビールを飲んだら 冷たい、あの1ヶ月間ずっと冷蔵庫に入れて毎日こう見て来月ねって思ってたビールを飲んだんです。キンキンに冷えたの、
はい、
でもううわー美味しいって一気に飲んだら、9000円になって今まだダメージが、はいはい、私あの冷たいものを飲むと9000円になる、なりやすくって、もう10代の頃から、はい、ね、だから私はビールはあんまり好きじゃない。冷たいものはあの最初の一杯をちびちび飲むだけ、あとはもう冬とか特にお湯割り、うん、焼酎のお湯割りが一杯目からっていうタイプの一つなんですけども、浮かれすぎてそれを忘れてた、
はい、
美味しかったのよあのビール。
まあ気持ちはわかりますね。
うん、
うん、まあ私はそれをハイボールでやってるだけですからね。
うん、そうなんで、まあ怯えて、あ怖い怖いお酒怖い。
あ、まあお酒怖い、いいことじゃないですかお酒怖い、うん、
ちょっと胃が治ったら、もう私だから3月の半ばからワイン買ってあるんですよ、
はい、
3月末あたりにもうチーズも買って、
はい、いいじゃないですか。
ワイン飲む用のパンも買って、はい、冷凍庫に入れてあるんですよ
いいじゃないですか、ワインならそんな冷たくないから大丈夫
うん、あの、うん、冷蔵庫で冷やしてある白ワイン、
はい、はい、まあそんなにほらビールほど体には来ない、
う
ん、
そうそうそうそう、はい、だからあのちょっと胃が治ったら、はい、はい、あの飲むぞって楽しみにしてます。
はい、
うん、
まあ、
酒やめれない
や羨ましいな。いやでも体を壊すのは嫌だなそれで、うん、いやあのそれもあってね、まあの水をねちゃんと取ろうと思い出しまして、うん、私結構、体中一体っていうか、肩こりとかすごい多くて、うん、整体の方から水取った方がいいですよって言われることがあって、うん、それにプラスしてこの前あの朝起きた時に足がつって、
うんうん、
でその痛みが一日続いたんですよ。
足つったんだ。
足つって、はいはいはい、で、うんうん、ね、ほらたまにあるじゃないですか、こう寝てる時に起きようとする前とかにちょっと伸びた時に、
あります、あります、はい、よくあるんです、
はい、
足つりやすいです、はい、寝てる時に小村帰りです、ね、
そうです、そうです、で、うん、その状態をとりあえず自分の中でこう、あ、こう、あ、やったやったけれども、これをなんとかギリギリセーフのところで終わらせたいとか思うじゃない、曲げ方によってね、うんうん、収まらないかなと思いながら、
うん、
で、その日は一番最悪になったんですよ
なるほど、
そう、
あれは水飲んでないとダメですからね。
そうでしょう、
あの、うん、
って言われ、それもね、だからもうなおさら実感して、うん、自分でちゃんとどのぐらい今飲んでるんだっていうのを分かりたいなっていうこともあって、今だいたい成人男性というか成人の男性女性関係なく、だいたい60キロの人は 2リットルぐらい、
うんうん、
70キロは 2.4 リットルとかこう、うん、まあ要は体重かけいくらみたいな、
うん
うん、35ミリリットルなんですかね、
うん、
ぐらい飲んでくる、飲みましょうっていうことみたい
で、うんうん、
2リットルとか飲んでない
よ、結構あるですよね、
まあ、食事とかでも入れると1リットル分ぐらいはあるらしいんで、まあ、プラス1リットル飲めばみたいな感じみたいなんですけど、
うん
ね、プラス1リットルも飲んでるかなって。お茶とか、お茶もカフェインが入ってたら NG なんですよね、確かね、うんうんうん、だからカフェインが入ってないお茶と水で、コーヒーもだからダメなわけじゃないですか、うん、飲むのはいいけど、 それは水分量には、うん、
ノーカウント
でしょ、お酒もノーカウントでしょ、利用作用
があるしね、
うん、そうでしょっていうふうにして考えて、いや水飲まなきゃなって思って、少し前まではお茶湯にしてたわけですよね、
うん、
その朝から鉄瓶で入れたのを飲んでたんですけど、
うん、
でもこれもう時期的に無理だなと、暑いからね、うん、お茶湯 で、で自分がどれだけ飲んでるっていうのを他にも使ったりとかするから、そのお茶湯というかこう元々入れてる熱湯のやつは、うん、コーヒー入れたりにも使ったりするから、うん、純粋に飲んでないわけですよね、
うん、
水としては、
うん、
朝飲むコップ一杯分ぐらい まあ、多分コップ2杯分ぐらい飲んでるけれども、
はいはい、話聞いてて前からクムさん、うん、水分取るの少ないなとは思ってました 、
ね、いや本当にね自分で思ったの、
うん、
これやばいと思って、で朝から今はその鉄瓶で入れてお茶を普通にご飯食べるときに飲んで、うん、で、うん、残りのやつを、ナルゲンのボトルに、あれ、あの 100度でも大丈夫なんで、
買いましたかナルゲン。
いや昔から持ってたんで、もう 買ったというか何年も
今 話聞いててあクムさんナルゲンボトル昔から持ったのかなって思ってたからちょうど、
はい、もうだいぶ昔から持ってます、うん、あのアウトドアの話をし始めたぐらいのタイミングから持ってますよ。
さすがです、
はいはい、で、とりあえず 500ml は毎日ちゃんと飲もうと、
うん、
でそれ以外にどうせ飲んでるからね、
そうね、500とか500で1回飲んであともう500入れちゃえば1リットル、
そうですそうですそうですそうです、うん、1リットルのやつも持ってるんだけどでかいじゃないあれ直接
使いにくい、
そうそう、あれはあくまでも持ち運び用であってあれを飲む用じゃ、うん、直接飲む用じゃないと思うんで、うん、そうだから 500ml のナルゲンボトルに朝からその熱湯を放り込むと、うん、で口を開けっぱなしにしとくとですね普通に飲める温度になるんですよ、うん、冷えていくから、うん、別にね、うん、水筒じゃないからさ、保湿水筒じゃない、
うん、
保温かじゃないから、全然普通の温度になるので、まあ、ちょうど鉄分も取れて、水も飲めると、
うん、
でしかも水道水なんで、
うん、
安いということで、うん、ミネラルウォーター飲むよりはいいかなという部分で、うんはい、今それを始めました、う
ん、
一緒
に。お水大事ですよね、分かっちゃいるんだけど意識しないと、うん、なんかちゃんと飲んでないなって思うので、そうそうそう、私はナルゲンも持ってはいるんですけどあれ蓋洗うのがちょっと面倒だなって思ってまあ、ね、100均の500ミリの、ボトル買ってきて、はい、もう毎日水道水じゃーって入れて飲んで、
はい、そうそう、もう水道水でいいやと思ってさ、
水道水派なんで
ミネラルウォーターもありはするんだけどそれ酒割るのに使ってるんで冷やしてるからね基本ね、
うん、
だから冷やしてないものを飲む方がいいと思うので、うんね、
体に、まあ、常温がいいのは分かってますけど、うん、夏はさすがにだから500を私2本作っといて、はい、ローテで冷蔵庫に入れて冷やしてっていう、は
い、いやまあ気をつけなきゃダメだなって思ってね、まあ、たまにこうね健康話が出てくる番組ですよね、健康すっかり忘れてる時期もあるんですけど、はい、こうやって自分の体のやばさを感じるようになると健康話が出てくるっていうね、
私小村帰りがお酒飲んだ後にお水飲まないと高い確率で寝てる間に起こるんですよ、はいはい、っていうので頑張って寝る前にカップ一杯、
うん、
っていうか飲んだ後にはカップ一杯以上のお水は飲むようには、
まあ分かるんだけどさ、うん、ただでさえお酒で水分を取ってるわけじゃん、それが水じゃないとしても、
う
ん、
そう、
でもその後に水が飲めるかって言ったらもうトイレが近くなる一方なんですよね、寝る前だとね、
それでも辛さを思うと
飲みます。いやまあまあわかりますよ、この前一日本当に、うん、階段の上り下りがめっちゃ辛かったんで、
うん、辛いよね、
もうこう俺このまま足動かなくなるのかなと思いながら一日過ごしたんで、
うん、
はい、もうこれはダメだと。
そう、
あと体重計あるじゃないですか、
うん、
こういろいろ測ってくれるやつ、
そうね、ユフィの
体重計を、はい、私がね、はい、うん、であれに乗ると水分少ないですっていうのを教えてくれるんで、まあ、見事ね、私の健康の数値の水分量の低いこと、うん、まあ、うんうん、あれ風呂上がりだからなのかなって最初思ってたんですけど、まあ何にしても少ないよねっていうところがあって、うん、常にねこう言われるんですよ水分量に関しては、
うん、
めっちゃ言われる水分量、水分量はね、うん、私の水分量はねいくらだったかな、
私も少ないんだよな、
うーん、
低いって出て
る、 52.4 ですね平均
私より高い
あ、そうなんだ
私もうちょい低いもん、
あ、 55からが平均値なんだ、うん、じゃあそんなめちゃくちゃ低いわけじゃないんだな、うん、うん。でもいつも低いって出るんだよね、うん、65以上が非常に良いなんだ。じゃあ全然ダメですね本当にね。いややっぱりだからちょっと水分量もね
全てが悪いからな頑張らんと。
おお、そうなんですか。
もうあのそうですよ、あの唯一いいのが骨量と骨量と骨格筋量と内臓脂肪とそのぐらいですか。
俺内臓脂肪ダメだな、こうだな、
うん、あと筋肉量とその
骨量もね低いんだよね、うん、
骨量、
はい、はい、骨、うん、骨量もう低いですね。私
3.1、
俺 2.5 しかないもん。
なんか男女差とかもあるんじゃない。
あ
でもこれさあらかじめデータに男女入れてるから
入れてますよ。身長とかも全部入れてるんで、はあ、
うんうん、
骨格筋量はいいんですけどね、皮下脂肪とかめっちゃ高いですからね、
う
ん、
あそうそう脂肪系は高い
高い。でもボディタイプは標準的なんですよ。よくわからないね。体重正常、 BMI 正常ですからね。これでもね
素晴らしいじゃないですか。
でも体脂肪率はこうですよ筋肉量正常なんです。
ほう、
基礎代謝率が低いね。
私筋肉量非常に良いなのに、
うん、
BMI も高いんだよな
そうね、だから、うん、まあその辺をなんとか、あ確実に、ね、うん、運動し始めてからすぐ落ちてますね、うん、体重は少しずつね。
素晴らしい。
やっぱりその辺はねすぐ BMI も下がってくるから、
うん、あ
この辺はやっぱりちょっとしたことでも毎日体重計に乗って見ていると日々変わってくるのが分かるので、うんうん、まあその辺はね、ちゃんとスマホにね、全部記録が残るメリットなのかなって、やる気させてくれるよねっていうところはあるんですよね。
まあ目をそらしてても記録はされていくからね、
はい、そうですね、うん、はい、乗ればね、乗れば記録されて、はい、乗らなければ記録されないけど、
うん、ちょっと乗れない日が1週間ぐらいあったりしますけどね
、うん、私はもう2日ぐらい一緒のと、うん、何も生活体が変わってなければ乗らないんですよ、うん、でも毎日今は乗ってます、はい、運動し始めたから
最近かなり減ったんで乗ってますけど、乗ってるけど多分運動してないから悪いんですよ。
あ、なるほどね、はいはいはい、
だからやっぱしなくちゃ
そうね、ただダイエットでダイエット、その食事ダイエットで
食事だけじゃダメです
からね、ダメですもんね、
う
ん、
筋肉大事だから筋肉やらなきゃっていう、はい、
はい、
頑張ります、
はい、
夏に向けて
そうそうそう頑張りましょうお互い、はい、そんな話で、うん、終わるわけじゃないんですよ。もう一個は、
そうね、
はい、今すごく先日ね、
うん、
電話がちょうど買い物行ってた時に電話がかかってきて、うん、来まして、
うんうん、
東京03、どこだろうと思いながら、変な営業じゃないよなとか思いながら電話を取ったわけですね、
うんうんうん、
そしたら、クレジットカード会社でした。
ほう、
保険の営業じゃなく、まあ、保険の営業も大体たまにあるんですけど保険の営業じゃなく、カード会社名言って、確認してもらいたい取引がありますって言われたので、うん、はと思って話を聞いてたら、どこかのねあるサイト、でも国内のサイトでしたね、うん、国内のサイトの、にで1円の購入が確認されたと、
うん、
深夜5時、朝もう早朝か、
うん、
これは、お客様の注文ですかっていうふうに聞かれて、
うん、
深夜朝5時に注文はしないよねっていう話をして、
うん、
怪しい、カード番号が漏れている可能性がありますので、じゃあお止めいたしますって言われて、いやまあちゃんと調べてくれてんだなっていう、多分他にもあったんじゃないのかなと思うんです、うん、そういう時って、うんうん、で今めっちゃこうすごい多いんだってね、不正利用、カードの不正利用、 前も一度会って、その時も止めてくれたんですよね、向こうがね。で、その時もカード番号変更になったんですけど、今回のカードは、更新してまだ半年も多分経っていない、しかも、メインカードではない、メインは今私デイビッドにしてるんで、常に引き落としと同時にメールが来るから何に使ってるのか分かるじゃないですか。でも普通のカードって反映されるまでちょっと時間がかかるんだよね。
そうね、
はい、っていうのもあって、まあ一応請求の時は確認するようにはしてます。 何の請求が合ってるのかっていうのは全部ちゃんと見るようにしてます、最近はね。昔は見てなかった時期もあったけど、まあそのおかげでひどい目に遭ったことがあるんで本当に、今はちゃんと、で特に今そういうことが本当に頻繁に起きているっていうことなんで、まあ気をつけて、自分の購入かどうかを確認してますけども、
なんか1円ってなんかサービス
はいはい、よくありますよ、はいは
い、仮にとりあえずそれが生きてるかの確認で1円請求立てて、そうですね、はいはい、っていうのはありますけど、
ありますよね。だから
そういうのでもない、
それないです、ないです。だって朝5時に私はその、ebook.com だったかなに、
ebook.com、
はい、本の販売サイトの、ネット ebook だからね、じゃないですか、まあちゃんとしたサイトっぽいけど、まあ要はそこで、その
利用したことないところで、
そうです、私アカウント持ってないんで、でそこで、1円のが立ってたっていうことで、まあカードが生きてるかを確認することためにやられることがあるんですって言われたから、ああなるほどなと、まあ他の例も含めてあったんでしょう。でカード止めて今カード届き待ちなんで、でもそのカードってね、ほんとね、アドビの毎月払うやつと、ぐらいなんですよ、私が毎月払ってる、この前ピザが曲がったかな、それで。でもそこではないと思うね、さすがにね、漏れたのはね。でもそれ以外って、あと保険、自動車保険をまとめて払うときに一括で使ったりとかはしてますけど、ほんとね、基本使わない、大きなものをポンと買うときに使ってるカードなんですよ、普段は使わないで、あとはそのアドビだけみたいな、レギュラーで買ってるものもないしっていう感じなんで、いやどっから漏れたんだろうねって、まあ漏れているのかもう当てずっぽうなのかよく分かりませんけど、まあとにかく、そのね、古くから使ってるカードではなく、カード番号が変更っていうのか、後ろが変わるじゃない、ね、カードの後ろの番号が、
ああはいはいはい、
あれが変わ
っ、3桁の、
そうそう、あれが変わって半年も経っていないのにやられたっていうところがね、普段からいろいろなところで使ってるカードじゃないのにっていうのはちょっとなんか嫌だなっていう気持ちもあるけど、いや用心しとかなきゃやばいなとも思うっていう、結構ね、本当、いろんな人が被害に遭ってる話を聞くので、でカード会社にもよってその対応って様々で、めっちゃ戻ってくるのに時間かかるところとかあるらしいんですよね、一回引き落とされて、とかいうのも聞くんで、だからまあ皆さん本当に注意してくださいっていうのを言いたかった。
そうね、
だから
もう本当ネット決済使うのがもうほとんどじゃないですか。
そうですね、今ね、
そうなると、まあ、一応私はちょっと使い分けはもちろんしてるんですけど、
用心してたって怒ることは普通にそうやって怒るので、
特にネット決済はね、
自分たちが用心してようが、いつの間にかやられるっていうことは普通にあるので、だからもう、
まあ、だからこう、一応被害が最小限に収まるよっていうのだ、いうカードをネット用に買ってっていう感じで、はいはい、
そうですね、まあ、そういうのも皆さん気をつけた方がいいですよって話をしたかったんです、はい、
怖い、
はい、ちょうどね、そのそれがこの前あって、今カード到着待ちなんですけど、いやー、よかったと思いながらさ、本当にさ、いやー、まあね、請求されたらね、ってことになるんで、
そうね、
はあ、あれって結構ね、止めてくれることは普通にあるんですけど、一度支払ってもらってみたいなこともあるんですよ、 だから1回支払ってもらって、で、それを返しますみたいなね。
でも、ああ、額によっては。
額によってはね、そうそうそうそうそうそうそうそう。そうでしょ、やっぱりね。何万円とかね、いうのが、とか、その1万円ぐらいのやつをさ、連続で何回分とか、やられるときはやられるみたいですからね。
うんうんうん、
だからそうなってとりあえず払ってって言われてもなっていう返ってくるとはいえと思うのでまあ泊まるのが一番いいですよねっていうのもあるんで、うん、まあ気をつけましょうというあの防衛できない部分はもう防衛できないんではっきり言えば、うん、今の時代、
うん、
だから防衛じゃなく、自分で確認を忘れないっていうことがね必要なのかなっていうのと、うん、あのデイビッド便利だなってそういう部分では常に書く、まあでもそれだってやられるときはやられるわけですからね、
うん、そうね、
うん、
まあ一応常に監視がしやすい
しやすいってだけでね、うん、はいとは思います。はい
はい、
はい、以上かな。あと一個ぐらいあるんですけどこの話は来週回そうかな、うん、
いっぱいって言ってた
いやもうさすがにいや、うん、もう一個やろうかじゃあ
もう
ね今日仕事で、ちょっとこの前からかな先日から MacBook Air の M2 の、設定をしてるんですよ、
うん、
お客さんがね購入したんですけど
クムさんのではなく
そう、
うんはい、
私の M3 なんで、
うん、
大変なことになりましていやお客さんがね自分で購入して自分で、うん設定したわけです、
うんうん、
翌日にログインしようと思ったら、パスワードが違うと言われた。
あロックされちゃうよ。
そうなんです。何回もやってロックされてしまってい
たたたた
でログインの、うん、まずアカウントですよね Apple ID ではない、
うん、
パソコンに入る時のiPhone とかでもそうですよね。
そうですね。
数字かな、うん、iPhone の場合はね。どっかな、まあ、4桁か8桁か選べるみたいな。
うん、iPhone だと数字。
はい。まあ、要は、
パソコンだと、
まあ、何でも
選べる。なんかコードね、
はいはい、何でも選べます。はい。はい、で、指紋を設定してればよかったんだと思うんだけど、指紋設定多分してなかったんだと思うね。で、まあ、とにかく打ち間違えて、ロックされて、
うん、
で、いろいろ多分自分でやってみて、うん、最終的にもういいと、初期化しちゃってるんですよ、
うん、
で初期化すると今何が起こるかというと昔のパソコンなら初期化すれば、綺麗になったんで
それ盗難かなんかと間違われない、
うん、そうまさにそれですよ。
ああそうなんだ。
アクティベーションロックがかかっちゃって私が行った時点で、これがと、クリアされるのは4日後ですって言われました。4日後ですって画面に出てて、今日もう一回行ってやろうとしたら22日って出てふざけんなってなって
22日なんかし
いやとりあえず
その4日後に
いや4日後で今日は5日目だったんで、うん、5日目に行って、うん、もう一度その電話番号に SMS を送るようにっていうしたんですけど、うんうん、結局その番号も使えなくなってるんですよ向こうとしては、
うん、
その番号はダメって、
うん、
でもその番号しかじゃないのでやっても今度はその22日って言われて、うん、まあだからまあ向こうのアルゴリズムがあるんだと思うんですけど Apple ID のね、
うんうん、
だから怪しいと思われてるわけですよね、
うんうん、
いやこりゃダメだろうということで、まあ、連絡して一応、まあ、まだ解決はしてないんです、
うん、
一応まあ綺麗に向こうの Apple ID 自体を消してもらって、購入履歴とかをちゃんと送って、
うん
もう一度完全にリセットするっていうことをお願いアクティビレーションを、クリアにしてもらうということを今お願いしているところなんですけれども、うん、いやねめっちゃめんどくさい
、うん、いやなんか本当にパスワードを間違えて、うん、連続で2回間違えたらうわどうしようって思うわけですよ、はいはい、なんか変なロックとか絶対かかるよね。
そうそう、
そういう時にもしログインでパスワードをその規定回数ダメで ってなった時にどういう行動を取るのが正しいんですか？
そこの場合はね、Apple ID とパスワードはあったわけですよ、もともと。それこれもね、またね、めんどくさいことに、一番良かったのは iPhone も持ってるわけなので、その iPhone の ID とパスワードで登録すれば、ログインすれば、同期もできて良かったんだけど、会社用にしようと思って、新しい ID を作ったわけですよ。だから、別のところ、端末からログインできないわけよ。Apple ID とパスワードが
紐づいてないから
、
うん、はいはい、
そこに問題があったっていうところですね。できれば一緒の方がいい、普段使ってるやつと、うん、そうすれば iPhone の方からログインすることで処理ができた、
うん、まあ、
リセットもできた。でもそれができない、
まあ、そこは人によるからね。
そうそうそう、うん、まあまあ Apple 製品を使ってない場合だってあるからね、
うん、
他にね、
うん、
だからそれは各自なんですけど、うん、でもね、あと Apple ID とパスワードでリセットもできたのよ。だからそこも間違ってるから、
うん、
結果的にそんなことになってるわけですよね。ログインダメになった時に Apple ID とパスワードでもう一度アクティベーションを解除できるの、
うん、
それも失敗してるからそんなことになってるわけです。いっぱいいろいろ打ち込んで失敗してるわけですよね、
うんうんうん、
はい、途中まで、うん、だから間違いをね続けると本当に、うん、せっかく14万ぐらい出して買ったものが石ですよ、うん、本当に、
うん、私いっぺんそのキャップスロックかかったままパスワード入れたら入れない、はいはい、入れない、
あ
なんでっていう時があって、はい、1回ロックかかったのかな、
はい、
うん、なんかもうヒヤリとしたことはありましたけど、
キャップスロックかかってるときはちゃんとかかってますよって目出ますけどね、パスワードのところはね、
うんうん、
はい、
そう、でもなんかその時焦っちゃって、
うん、
多分気づ
かなかった。いや多分ね、みんなそうなんだと思うんですよ、うん、でも初期化するなっていうことですよ、とにかく、
うん、そう
ね、いや昔のパソコンは初期化したらとりあえずリセットできたの、まあ、
うん、
今のパソコンは iPhone と一緒なんでって思った方がいい、
うん、
いいんですよね結局ね、うん、セキュリティチップが中に入ってるから、うん、ロックされちゃった、まあ、盗難の防止なんだけどロックされちゃったら何もできなくなっちゃうっていう本体持ってたって、う
ん、ね、
その初期化の仕様ができない、
うん、アカウントロックされても、あ、そっか、お持ちの iPhone は特に紐付いてないから普通に使えるんだ。
そうそう、関係ない。
そっちのアカウント
が別のアカウントを使ってるから、アップル別のアップル ID を作ってるから。
なるほどね。
はい、まあおかげでそのアップル ID は消してもいいんで、うん、最終的にはそれを消してもらって新しく次のアップル ID を入れればいいんだけど、うん、でもそのケースロックを解除してもらった状態でないと初期化できないわけですよ。っていうことに今なってるんで、また数日待つことになってるんですね。いやだから最初に やらかすと、
うん、
本当にこんな目に遭うぞといういい例なんじゃないかと思うんですけど、うん、きちんとねメモはしてあったんだけどね、そのメモが間違ってたらどうしようもないよねっていう、
うん、
ところですね、はい、いや多分その時にいやこれじゃなかったかなこれじゃなかったかなってやっちゃったんだと思うんだと思う、
うん、はい、そう、最近私あるのが記憶したつもりで後で加工、はい、なんかメモしようとか保存しようって思ってて、その時になんか取ってなくってパスワード、
はい、
で、ああ、そうそう、登録し残しとかなきゃって思った時に出てこない、
は
い、
もう私は自分の頭なんか信用してませんから記憶なんかだからすぐメモですよ、本当に、
うん、もう、そう、
一番信用ならないのは自分の脳だから、ね、本当に。
でもまたちょっと期待しちゃうんだよ自分に。
いやもう俺絶対無理、期待しないもん、はい、まあそんなんで昔の感覚が通用しなく今はなってるよというところもね、うん、パソコンもね、
うん、特にね、そうそう、仕事とかで使ってたら命取りです、
ね、いや多分ね普通にうまくやってれば意識しないと思うんだよ、
うん、
それだって
うん、
Apple ID 普通に入れて普通にログインできてれば何の問題もなかったわけなんで、
うん、
Apple ID を会社用に変えようっ メールアドレスを変えようと思ったばっかりにやらかしてるんですね、それ、
ね。なるほどね。
そう。はい。まあそんなミスに皆さんもならないように
あ, ある、まああるあるですよ。
そうそう、あるあるなんですけど ね、
本当ね、まあいろんな不幸が重なってそういう状況になったっていう、はい、
でもそのおかげ で、ね、あのお金払わなきゃいけなくなるわけで、サポート費を本当に ね、 ね、あの最初からしてもらえばあの、うん、もっと安く済んだのにって思うっていうね、うん、こんなちょっとめんどくさいの ちゃんと請求しなきゃダメじゃんみたいな感じになってる
うん、
はい、まあ、あの皆さん気をつけましょうというところで今日は終わりかな、
う
ん、あ、
そう
ですね、はい、あと今日ハンターカブを手放しました。
あ、さようなら、はい、ハンターカブさん、
はい、
うん、
今日あの仲良しのバイク屋、うん、仲良しのアウトドアショップのオーナーさんがも、うん、乗っていきました、乗って帰りました、
うん、はい、また大事に乗ってもらえるといいですね、
はい、もうめっちゃ楽しみにしてたみたいなので、うん、改造も含めて、まあ、好きにやってもらえばと思ってます、うん、
はい、
はい、
ということで、はい、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、怪しいたぬきさん、てる兄さん、イケちゃんさん、ニワッチさん、長通りさん、画伯さん、佐野よいよいさん、紫のサルスベリさん、チョコバニさん、ナベックスさん、坂本十三さん、マルカさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。
そういえばですよ、私大事なこと忘れてました。本当に記憶が当てにならない。
はい、
今週ね、いろんなラジオで、自己紹介をやってんの。ラジオ朝から聞いてたら、
へ
ー、4月じゃん。
ああそうね、番組開始、うん、
改変期とか、まあ、新しい番組とか、うん、新しい人が聞く可能性があるからっていうことで、
うん、
自己紹介やってて、
うん、
あ、今週のホットキャストで自己紹介やろうって思ってたんだ俺、
うん、
何その冷たい感じ。
いや、あ、そうなんだ。
いやいや、まあほら
今までももう特にしなかったから。
そうそうそう、いや、なんかね、新鮮だったの、すごく。それを聞いてて、うん、ラジオ聞いててね、いろんな番組でやってるのを聞きながら、うん、ああ、そっか、4月になったら自己紹介するもんなんだって毎年過ごしてるはずなのに、今回ちょっと思ったんですよ、
うん、もう手遅れね、
うん、手遅れだなって来週やろうか、来週、
うん、
まあ、いらないっちゃいらない、
考えときます、
はあ、いらないっちゃいらないと思う、うん、
そうね、
でもまあね、ポッドキャストを4月になったから聞くっていう人はいないと思うんですけど、
ね、
なんだこいつらはって思いながらずっと聞いてる人がいるかもしれないじゃないですか。
そうね、
そう、
まあ、番組のページ来てもらったら
わかるけど、ポッドキャスト の、はい、アプリからずっと聞いててよくわからないまま、うん、なんとなく聞いてるみたいな人がいるんじゃないかと思って、うん、
ね、
ほら、もうだって振り返ることがあんまりないから
うん、うん、
ね、って考えた時にやっぱり自己紹介いるんじゃないかな、うん、たまには、
うん、で、いや、とっさに自己紹介しろって言われても今とっさに思い浮かばないから、
じゃあ来週、ま、来週までに考えといて、早めに
言ってください、
来週までに考えといて、
ね、
はい、いや、大したことはいらないんです、何年からやってる、うん、こんなことです、はい、みたいなことをこう雑談で話せればいいかなと思ったんで、まあ、ちょうどいいですよ、うん、来週、今日は話したいこと山盛りだったんで、
ね、
来週話すこと今のところ何の予定もないので、
うん、来週、また来週
その話をしようかなと、
でそのことを
忘れる、
来週忘れるんですよ。
はい、
はい、ということでまた来週、さよなら、
さよなら。